地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月16日付北海道新聞より、日高管内平取町の茅野茂二二谷アイヌ資料館の敷地に立つ伝統的家屋知世で12月15日先祖供養の儀式シンヌラッパが行われた。知世は一昨年住民有志で作るアイヌ文化の伝承グループが建て儀式に活用している。この日は15人ほどが囲炉裏を囲み、厳粛なムードの中、神への祈り、カムイの実を捧げた。囲炉裏に火を入れるのは昨年8月以来、1年4ヶ月ぶりとあって、知世の中は湿気でござなどに痛みも。同資料館の茅野史郎館長は、知世のためにもシンヌラッパに限らず活用して、もっと頻繁に囲炉裏に火を入れたいと話していた。本日二つ目のニュースは、12月17日付北海道新聞より、アイヌ民族ら落胆、千島の帰属は私たちに。日露両政府が北方領土を含む千島列島の領有権を主張する以前から、先祖が住んでいたアイヌ民族の子孫らは、日露首脳会談のプレス向け声明や記者会見でアイヌ民族について一言も触れられなかったことに落胆した。先祖が北方領土周辺で狩りや漁を営んでいたという阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事の秋部秀夫さんは、千島の帰属はアイヌにあるはずなのに、安倍晋三首相の頭にはアイヌのことがないのではないか、悲しいと話した。北方領土返還交渉へのアイヌ民族の参加を基本方針に掲げる政治団体アイヌ民族党代表の茅野史郎さんは、元島民が首相を通じてプーチン大統領に手紙を渡したことを踏まえ、私たちも今後同じような機会があれば積極的に関わっていきたいと語った。本日3つ目のニュースは12月19日付北海道新聞より、アイヌ民族女性組織設立へ、札幌の教会が研修会、来月にも準備会。アイヌ民族の女性が受けている民族と性別による複合差別問題について考える札幌アイヌ協会主催の初の研修会メノコモシモシが12月17、18の両日札幌市内で開かれた。参加者たちは自身の差別体験などを語り合い、アイヌ民族の女性による全道的な組織を立ち上げることで一致した。アイヌ語でメノコは女性、モシは目覚めるの意味。女性組織については研修会2日目に、仲間をもっと増やしたい、メノコの組織を立ち上げるべきだといった声が相次いだ。来月にも全道組織発足に向けた準備会を開く方向だ。北海道アイヌ協会などによると、アイヌ民族の女性による組織は聞いたことがないという。札幌アイヌ協会は昨年から複合差別をテーマにした日帰りの勉強会を13回開いており、1泊2日の今回の研修会には、札幌近郊のほか、釧路の約25人が参加した。初日は、丸山博室蘭工業大学名誉教授が、北欧の先住民族の女性による権利回復運動について講演。参加者は、差別や貧困に苦しみながら、家庭では夫の暴力に怯えていた過去や、アイヌ文化の伝承活動を始めて先住民族としての誇りを回復した経験などを打ち明け合った。札幌アイヌ協会の田原良子副会長は、多くのメノコが国際会議にも参加できるようにしたいと述べた。本日最後の記事は12月24日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さん71歳の声です。北方領土は誰の土地か。先日テレビ番組で北方領土に住んでいるロシア人少女が、日本は間違っている、この島はロシアの領土なのにと言っているのを見て、島の歴史について何も知らないんだなと驚きました。またある老婦人は、島には子供たちも孫たちも住んでいるのに、島を追われたら どこへ行けばいいのかと話していました。確かに島で生まれた人にとっては、島が故郷であり、島を追われるのは耐えられないことでしょう。それはロシア人も元島民も同じだと思います。アイヌ神謡集をまとめた知里幸恵の文章に、その昔、この広い北海道は私たちの先祖の自由の天地でありました。とあります。先住民であるアイヌ民族は、住みよい土地を追われたり、集団移住させられたり、苦難の歴史を歩んできました。しかし、今回の日露首脳会談のプレス向け声明などでも、アイヌ民族については一言も触れられませんでした。北方領土は誰の土地なのでしょう。先住していたアイヌ民族からは、あのロシア人少女も元島民の方々も同じ立場のように思えます。アイヌ語由来の島名だけが虚しく胸に響きます。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、今山本英子さんのですね、読者の声を選んで主張されていました北方領土、いわゆる北方領土ですね、国後、択捉、歯舞、色丹等についての領有権はやっぱりアイヌ民族にあるのではないかと私も思っています。この投稿はですね、実はアイヌ民族の方なんですよ、山本英子さんという方は。ですからアイヌ民族自ら読者の声という形で意見を発表しているのは素晴らしいことだなと思っております。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。Thank you.